今日はダビデの逃亡先ということで、サムエル記第1の21章から22章にかけて学んでいきます。ダビデはサウル王に追われ、最初はサムエルのところに逃げていったわけですけれども、しかし今度は神の箱が安置されている神の家、言うなれば神の臨在に守られる、そういう中に彼は逃れていきました。しかしそこにはサウルの部下であるドエグがいたわけです。そしてそのことによって彼はさらにこのペリシテ人の地に逃れていくということになるわけですけれども、神様はどのような時にも守り助けてくださる、信じより頼む者に神様は慈しみを表してくださり、そしてまた罪をも許してくださる方であるということを私たちは知ることができます。要点は、実は旧約聖書の神様とまた新約聖書のイエス・キリスト、別々ではないということです。要は私たちが本当にこの唯一の救い主を信じより頼むのか、そうでないのか、それはもう必ず結果が伴ってくるということを私たちは見ることができます。神様は私たちを徹底的に憐れんでくださり、そしてまた守ってくださるということをこのダビデの姿から学ぶことができます。まず最初にこの死への備えのパンをこの与えられるということを見たいと思います。ダビデはこの神殿に逃げ込んでいったわけですけれども、そこに祭司アヒメルクがいました。彼のことについては第一サムエル記14章3節を見るとわかるわけなんですが、非常に不思議なことにこのサムエルの誕生に関わった主の祭司エリの子孫にあたる人物であったということです。サムエルが生まれる時にも本当にこれは大変な一つの出来事であったわけですけれども、そこにも神様が介入してくださってサムエルが誕生する。残念ながらサムエルは祭司の家系ではなかったわけですから、祭司になることはできませんでした。しかしその祭司エリの子孫がなんとこのダビデ王を助けるっていうこのアヒメルクとしてここに誕生してくるわけです。アヒメルクは非常に、もう恐れました。なぜならばダビデの様子はもう普通の状況ではなかった。言うなれば木の実木のままの姿で、本当に驚くような姿を表したわけです。しかも彼は何も食べていない。もちろん神殿の中には普通の人が食べるようなものはなかったわけです。そこにはこの祭司以外に食べてはならない備えのパンが置いてあったわけです。そのことについてはレビ記の24章の9節を見るならばわかるわけなんですけれども、性別されたそのパンを食べることができるのは神の祭司しかなかったわけです。ところがなんとアビメレクはそれを取ってダビデに与えた。言うなればもう彼自身が罪を犯しているような状況であったのではないかと思います。もちろんアビメレクも知っていました。これはもう祭司しか食べてはいけない。しかしこのダビデに分かち与えた。そのことをイエス様はマタイの福音書の12章の3節4節で引用されているわけです。そしてまたこの祭司がこの罪を犯しても咎が許されるということをその次の5節のところで語っておられるわけです。確かに私たちは律法を守らなければならないわけですけれども、律法よりも大事なものがある。それは何かっていうと人間の命だということです。命ほど大切なものは他にはありません。ですから神様は私たちに何を望んでおられるのか、その答えがホセア書6章6節に出てきます。私たちに求めておられるのは生贄ではなくて真実の愛だとホセアを通して 私たちにも語っておられます。まあ私たちも今日生かされているわけですけれども、私たちに一番大事なのは命。そしてまたそれを現実のものとしていくのが、実は真実の愛ということになるわけです。そしてこのダビデは、このアフィメレクには真実を語らなかった。もし彼が自分のこの状況を話をしていたら、展開はもっと別の方向に行っていたかもしれません。そしてなんとダビデは、あの倒したゴリアテの剣をもらって、そしてペリシテ人の地に逃れていったわけです。その様子はサムエル記の21章のところに出てくるわけですけれども、ペリシテ人アキシュのところに逃れた時に、なんとそのアキシュの家来たちが、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、なんとペリシテ人たちもそのことを聞いていて知っているということです。ですからダビデ王がどれほど優れた人間であるのかということを、もう敵のペリシテ人たちも分かっていた。ところがこのダビデはどうしたのか。21章の13節を見るならば、もう彼らの前で気が変になったふりをした。門の扉に体に傷をつけたり、髭によだれを垂らしたりとかですね、もうまさかこれが王様なのかというような、そういうもう落ちぶれた姿、そしてもう上人ではない、もうおかしくなっているというですね、そういう姿をなんと彼はさらけ出していくということをしているわけです。しかし彼の心の心情は何であったのか。それは彼がその時に歌った歌が、例えば詩編の34編、表題を見るとダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、その時に歌った歌が34編であるわけですけれども、その17節18節を見るならば、苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。それが神様の約束だということです。たとえ自分の外観がどのように見られても、大事なのは心の打ち砕かれた者の近くに主はおられる、霊の砕かれた者を救われる。だから私たちは外見を立派に見せようとするというのではなくて、自分の心が神様の前に砕かれて減り下るものになるということです。そしてそのものを神様は命を助け、祝福を与えてくださる。そのことを私たちは知ることができると思います。また56編の11節のところにもこの時の状況が出てくるわけですけれども、神に信頼し私は何も恐れません、人が私に何をなしうるでしょう。だから彼が恐れたのは人ではなかったということです。全能の神様の前に彼は恐れる人だったということです。だからこのことのためだったら、もう私は何でもすることができる、それが彼の信仰であったということを覚えることができるのではないかと思います。もちろん彼自身も完全な人ではないわけです。もうアビメレクに対しても真実を言わなかった。でも彼の心の中には、神様は自分の咎、罪を許してくださるっていう信仰があったと思います。例えば詩編の32編の1節のところに、幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は、彼は歌ってるわけです。だから彼は後に王になった時にも、下院の罪を犯してしまった。でも預言者ナタンが指摘した時に、彼は神様の前にへり下って、そして自分の部下たちがいる前で自分は罪を犯しました、彼は告白をしているわけです。だから彼は人の前に生きるというよりは、神様の前に生きる真実な人であった ということです。だから私たちもダビデほどは本当に信仰が強いとは言えないと思いますけれども、でも本質的には変わらないものがある。私たちも失敗する。でもその時にやはり素直に神様の前に出て、自分は罪を犯しましたということを私たちも認める必要はあると思います。本当に絶えず主の御前に立ち返って、そして本当に霊の砕かれたものに私たちもなる必要があるということです。まあ、ダビデとサウロの違いっていうのが最後に出てきていますけれども、本当にこのダビデとサウロは違いがある。サウロはなんとそのアビメレクをこのドエグに言って、この殺させるということをしたわけです。じゃあダビデはどうだったのか。彼はさらに22章に見ていくと、一節にアドラムのホラーナに避難した。まあ、彼はこのモアブの地に逃れていったわけです。しかも22章の3節見ると、どうか父と母をあなた方と一緒に住まわせてくださいと、もうお願いをして両親を連れていく。それどころか一節を見ると、兄弟たちがこれを聞いてダビデのところに下ってきた。そして一緒に来たのはこの自分の家族たちだけではなかったわけです。二節を見るならば、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきた。なんと400人の人が彼と共にいるようになったということです。サウロは人を使って人の命を殺める。しかしダビデは本当に神様に信頼し、憐れみを請うて、自分が気が変になったということまでもして、彼は命を守る人であったということです。そしてその姿を見た人たちは、どれだけ彼が誠の神様を信頼し従っているのかということをおそらく見たと思います。そうでなければ、ペリシテ人の地やモアブの敵対する者たちのところまで一緒についていけるということは絶対ないと思います。ですからそれが本当に信仰によって与えられてきている。神はこの我らの酒どころ、悩める時の意図近き助け、詩編の46編にありますけれども、本当に神様は私たちの逃れの場となってくださる。私たちもまたこのダビデのような信仰を自分自身に与えていただきたい。そして本当に救いを求める人たちが集まってくる、そのようなことが起こるならば、また幸いなことではないかと思います。